荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2305、2022年7月29日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第619回目ということになりましたけれども、まあ、今日はですね、政府がこれ BA5 対策強化宣言っていうね、まあ、これをですね発令するっていうことで、まあ、いろんなね、ニュースがこう飛び交っているわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が233,094名、そして亡くなられた方々が114名ということで、改めてですね、感染された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が22万1442名、そして亡くなられた方々が122名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、東京都のですね今日の新規感染者数36,814名、これは先週のですね金曜日と比較をするとプラスの1819名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方たちの数が20,493名、そして調整中の方々69,964名、入院されている方々3,919名、宿泊療養されている方々6,506名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね。で、日本全国の自宅療養されている方々、どうやら100万人を超えましたって言ったところって、まあ、こういうですね、まあ、状況が、まあ、日本には常態化しているって言ったことがですね、どんどんこう人数がこう増えていっている、で人数がこう増えることによってですね起きるこう弊害っていうものがですね至るところでこう起きていてって、まあ、これがですね日本の現状であるっていうことをですね受け止めていかなければいけないんですけれども、まあ、こういうね状況の中ですね、まあ、日本政府、今日はですね、まあ、とりあえず何をですねやったのかなっていうと、この BA5 対策強化宣言と、これ、宣言分かりましたと、対策強化宣言一体何なんですか、しかもこれ BA5 にこう限定をしています。じゃあ BA2-75、 これがですね、BA5 と同時並行で今感染拡大がまた起きていてて、 BA5 がですねおそらく8月の第、1週というか8月のですね6日から8日ぐらいがピークで、だけれども BA2-75 これがですねどんどん感染拡大していくのって BA5 が感染がですねちょっとこう下がったっていうことをですね感じることができないまんま、なんて言ったんでしょうかね、感染者数はどんどんどんどんこうね増えていくっていうですね、まあ、そんなこう予想がされていてて、そして感染拡大がですねある一定のところまで行く、まあ、ピークアウトになるんですけれども、まあ、ピークアウトしたところって感染者数がずっとね高止まりっていうね状態ってアウトしないっていうですね、まあ、そのまんま冬の感染拡大に入るんじゃないかっていうふうにですね言われているんですけれどもだからこのネーミングもさることながらですね内容もこうどうなってるんだろうというですね、なかなかちょっとこうブラックジョークですかっていうですね、まあ、そんなこう受け止め方にもこうある気はこうなってるんですが、例えば緊急事態宣言っていうのがあって、まん延防止等重点措置っていうのがあって、まあ、今回ですね BA5 対策、強化宣言っていうね、まあ、この3つをこう比較していくと、例えば発令主体っていうのか、まあ、緊急事態宣言、それからまん延防止等のですね重点措置、これに関しては日本政府です。 そして今回のですね BA5 対策強化宣言というのは主体がですね都道府県になります。もう国はここから離れるんですね。あとは都道府県で独自のですね取り組みでお願いしますっていうのが、まあ、今回のですね大きな特徴になります。つまり国はですねあとはもう地方でやってくださいっていうね、地方の自治体でやってくださいと、まあ、丸投げっていうことをですね、丸投げをこう宣言したっていうのが今回のですね、まあ、BA5 対策強化宣言、これにですねなるんじゃないかなっていうね、まあ、国が何もやらないっていうですね、何もやらないっていうのは主体にはならないっていうねことをですね、まあ、宣言したってことにこうなるんじゃないかなってこう思うんですけれども、そして対象地域は緊急事態宣言都道府県ですよね。そしてまん延防止等重点措置、これもですね知事が指定する市町村と地域っていう形で、これは知事がそこにこう入ってくると。そして BA5 対策強化宣言、これは都道府県単位で行うということって、都道府県単位になりますので、例えば北海道であれば、まあ、地域ではなくって北海道というですね、単位でこう行うっていう形になります。まん延防止等重点措置はその地域をですね指定していきましたので、北海道の中であってもですね札幌市であるだとか小樽市であるだとか、その市町村にですね、指定をしてやっていた、まあ、こういう小違いがあると。それからどのようなですね措置をこうしていくのかということに関して、例えば緊急事態宣言に関してはですね、飲食店などへのですね営業時短要請ですね、そしてそれをこう要請したり命令したりすることができると。そして罰則金もですね、命令違反に関しては30万円以下のですね過料を下すっていうですね、まあ、そういう こう状況になっていますと。それからまん延防止等重点措置に関しては自粛要請でしょうかね、そしてこう命令をするっていうことをですね、することができて、命令違反に関しては20万円以下のですね過料を課すことができると。そして今回のですね BA5 対策強化宣言、これはですね高齢者の方たちが高齢者、それから感染リスク、これのですね、重症化リスクがこう高い方たちに関して、まあ、そういうです方たちがですね、外出、これをですね自粛するように要請をする、それからそれに関わる方たちがですね自粛をすると。でつまり高齢者の方とですね一緒にこう生活をしている、そういう方たちもですね家族は外出を極力控えると。それから高齢者施設で働いている方たちは極力外出を控えて、高齢者施設、それから家っていう形でですね、不要不急のですね外出を控えるっていうね、まあ、これを要請すると。そして罰則、これはなしっていうね、この宣言でっていう話で出ましたけれども、これがね感染症対策として感染拡大を起こさないっていうね、対策にこうなるんですかっていう疑問が湧き上がるわけじゃないですか。これはすごく多くのですね、まあ、都道府県自治体ですよねからですね、やっぱりこう疑問の声がですね噴出っていう形で、だからこれでどうやって感染者数をこう減らすことができるんですかっていう話になるんですが、まあ、一応ですね、まあ、説明の中では何をやってるかというと本当にこう驚くんですが、例えば今ね、高齢者、それから重症化リスクの高い方たち、この方たちに対して重点的なこう措置であるっていうね発表にはこうなっているんですけれども、それもその方たちに対する言葉としてはですね要請をするになっていますが、不要不急のですね外出をですねしないように要請をすると。だから行動制限ではないって言い切ってますが、いやいや行動を制限するためのお願いをしているっていうことを考えると、行動宣言の中に含まれている対応策ですよねって話なんだけども、それは否定するんですよ。だからなおさらよくわからないんだよね。だから行動制限については 全面否定するんですが、だけど行動ですね、不要不急のですね外出をですねしないようにっていう要請はするという要請はするという、だから行動に対して自粛をしてもらいたいということを要請するということは、行動に対する制限っていうものをこうね、ある程度含んだ内容のものになっているんですが、そうではないっていうね、ちょっとわからないんですが、でよくこうですね、かいつまんでいくと、今ですね、まあ、検査難民っていうね、課題があって、検査を受けたくても検査をですね受けることができない、そして緊急搬送、急にですね容体が悪化したとしてもですね緊急搬送にたどり着けなくてですね、まあ、それがこうなかなかね、緊急搬送してもらえなくてですね、それでこう亡くなってしまうっていうね、そういうこう事例がこう出てきたりだとか、それからさらにですね受診を控えるようにと、つまりですね抗原検査キット、国が指定したものをちゃんとこう地方自治体を通してですね配布するので、まあ、それで自分でですね判断をしてくれと、そして陽性ということがですね判明 したのであれば、まあ、そこからですね電話応対で対応をするっていう形で、できるだけ受診をしないでくれっていう異例の要請をこうしてるんですね。これか BA5、 これに対するですねなんて言ったんでしょうかね、まあ、感染をこう拡大させないためのですねどうやらこう宣言らしいんですけれども、っていう話で、病院に行って受診をするな、そして行動はですね不要不急の外出をこうしない、そして、まあ、さらにですね緊急搬送、これに関して自宅療養がこう基本なんだけれども、それが追いつかない、つまり何が起きているかというと、政策として何一つ機能しているものがですね今の日本にはないっていう話で、それでこの宣言がこう出されてですね、いやちょっと待てよと、だからこの宣言が感染症の対策であるだとか、感染をした後のですねフォローアップとしてどうやって有効にこう働くのかっていうことに関して、対策をこう強化する、何の対策が強化されているのかっていうことに関してもですねうまくこう見えてこないんですよ。はっきりしているのは、都道府県知事がですねその現状に応じて国通さないでですね自分たちでやりきることができるようにしましたと。だから、まあ、そこでのですね前であれば国とのこう調整があってやり取りやっていたんだけれども、都道府県知事がですね、直にこうやることができるのって、まあ、その辺こう地方としてはフットワーク軽くできるんじゃないでしょうかって話にこうなるんですが、言い方変えると国が丸投げしたって話にこうなりますのって、まあ、たまったもんじゃないんだよね。そして各地域のですね対策、これがもうバラバラです。だから、まあ、自分たちがですね、まあ、住んでる地域の感染症対策、この強化宣言、対策の強化宣言出されましたけれども、これ BA5 って言ってるでしょ。じゃあ BA5 以外のですね変異株、これに対してはどうするんですかっていう、こう疑問も湧いてきて、BA5 のことしか言ってないんだけれども、その他にも BA4 も確認されているし、 BA2 の75番もですね確認されているし、いろんなですね新しいこう変異株っていうものもですね確認されているわけで、だからそのいろんな意味でちょっとこう首をかしげなければいけないことがたくさんあって、だから多くのですね、まあ、医療機関、それから地方自治体、そしてもちろんね、まあ、一番その正面切って関わっているクリニックの方たちがですね、これ何の感染症対策にもなってないじゃないですかっていうね。で、極めつけは受診を控えるようにっていう、そんなバカな話しないわけで、まあ、調子が悪くてこう不安な方たち、その方たちに対して受診をこうできるだけこうしないで自分でこう判断してくれ、自己判断してくれっていうことをこう言っちゃったんだよね。まあ、それもね、まあ、確かに必要なことであるだろうし、 やらなければいけないことなのかなとは思うんですが、それプラス受け皿として安心してね受診できるようにってするのか、公衆衛生上の危機をですね乗り越えるためのですね政府が国民に対して安心感をですねちゃんとメッセージをこう発しなければいけないところって不安になるようなことをですね発信したっていうのか、どうやら今日のですねこの宣言だったんじゃないかなという気がしてこうならないですね。本当にこんな状況ではどうにもならないでしょうというね、亡くなられる方たちの数がですねやっぱりこう増えてきてるっていうことと、緊急搬送できないで亡くなる方がこうやっぱりこう出てしまってるっていうことは、過去のですね6回の大きなこう波をですね日本はこう経験する中でずっとね言われてきたわけじゃないですか。緊急搬送できなくてでたらい回しされて、その中でこう亡くなるっていうことがこう起きてしまったって言ったところって、二度とそういうことが起きないようにっていう言葉だけはですねその都度出てくるんですが、じゃあそのためのインフラ整備であるだとか体制作りやってきましたかっていうと、それはなくってですね、まあ、今回のこの BA5 これのですね宣言に関して対策を強化する宣言に関して人員をですね派遣するであるだとか、そういうこともこう盛り込まれてはいるんですが、そこには当初言われていたのは医療スタッフを派遣するっていうふうにですね前の日あたりは言われていたんですけれども、蓋を開けてみたらですね事務的なねサポートをする方たちをですね送り届けるみたいな、なんか横文字を使って言っていましたけれども、あれ医療スタッフじゃないんだっていうね、まあ、それも含めてですね肩透かしというか、確かに人の手も借りたいぐらいですね非常にこう多くのですね方たちが受診に来られる、検査に来られる、まあ、そういうこう状況の中ってデータをですねしっかりとこう蓄積していくっていったところにですねやっぱりマンパワーはこう必要なわけで、まあ、それもこう分かるんですが、うまく機能するんでしょうか。実は今日からですねワクチンじゃないや検査キット、これが国からですね各地方自治体にですね配布されて、各地方自治体はこの検査キットをですね、まあ、多くの検査難民って言ったんでしょうかね、まあ、検査が必要な方たちにですね配布をして、でその配布の方法もですね予約をしてネット上からって言ったかな、東京都はですね、まあ、ネット上って予約をして、その予約された方たちにですね配送をして、だから予約をしてから物が届くまで1日もしくは中1日空くっていう状況の中って、だからタイムラグは生まれるんだよね、まあ、さらに、まあ、その、届く届かないっていったところで検査をやって、陽性が出れば、そこから先のですね話をさらにこうネット上で、それから電話になるでしょうかね、まあ、やり取りをやって、原則自宅療養というね、そういうふうにこうやるんだそうですね、まあ、それが各地方自治体ってどのように届けていいのかっていうことに対してですね仕組みを作らなければいけないのって、いきなり28日からやるって言われても体制が整いませんっていうこと、それから蓋を開けてみたら国の方もですね結局何が起きてるかというと、28日の段階って、まあ、それをこうやるって言いながらずっとこう来たんですけれども、発送する仕組みがこう組み上がっていなくって地方自治体に発送できてないんですよ。だから地方自治体としては届いていないんですけどっていうことがもう起きていてって、言ってる先からですねすでにもう目詰まりって言ったんでしょうかね、スタックしてしまって、やるって言ってることがもう動いていないんですね。だから少なくても8月のですね第2週お盆直前にですねこの仕組みがやっと動くんじゃないかなっていうような、なんかそんな状況みたいで全然間に合わないじゃないですか。だからまあ後手後手のですね、さらにこう後手後手って言ったんでしょうかね、何一つ動いていないっていう状況の中でこの宣言だけが高らかにこう出されてですね、でっていう そんな状況の中で、まあ、感染拡大はですね、どんどん起きていくだろうし、それから人の流れっていうものが全くですね、どういう表現がいいでしょうかね。例えばその観光地であるだとか、どうでしょうかね、この COVID-19 が少しでもですね収束をして人がね戻ってくれば、いろんなですね、まあ、仕事の方でも安心できるんだけどもっていう、こう場所がたくさんあるわけじゃないですか。そして水際対策もですね、緩和して海外からのですね旅行者、これもですね受け入れ体制としては、いろんなね状況はあるにせよ、ある程度この夏はですね、まあ、そういう形がこう戻ってきて潤うんじゃないかっていうね、なんとかこう一息つけるんじゃないかっていうことがあったんですけれども、まあ、そういうこう状況の中って、まあ、一つの流れとしては人の流れが全くこう変わらないっていうねところがあるのと、それから、まあ、一方ではキャンセルがやっぱりこう出ているっていうね。そしてさらにこう追い打ちをかけるようにですね、今直近のですね1週間の集計でいくと、日本が一番ですね感染者数が多いってい う, こう国にこうなってしまっていますので、まあ、こういう状況の中で海外から来られる方たちもですね警戒をしてキャンセルをするっていうことがこう起きるわけですよ、起きているわけですよ、まあ、そうなってくると、まあ、社会の目詰まりがさらにですね明確になってくるだろうし、実際に自宅療養されている方々が、まあ、100万人以上とい う, こう状況、そして東京都は、6人に1人が、自宅療養もしくは待機っていう状況なんでしょうかね。だからその社会を動かす、でそのためにはですね、社会を動かすということと、それから感染症対策、この両輪がですね大事なんだっていうね、まあ、そうい う, こう政策をですね岸田さんこう強調するんですけれども、このあと何が起きるかというと、感染拡大が起きて自宅療養しなければいけない、もしくは入院しなければいけないという方たちが一気にこう増える。そうすると、働く方たちのですね数か、その職場から、なんて言ったんでしょうかね、休まざるを得ないという方たちがこう増えるとですね、会社がこう成り行かないわけですよ。で結局休まなければいけないっていうね、出てましたね、ある地域で、ね、コンビニエンスストアがですね従業員の感染、それから濃厚接触者っていう形で働く方たちがいないのって、数日間にわたってコンビニエンスストアをですねクローズしなければいけないっていう、そしてその地域のですねコンビニエンスストア、どうやらそこぐらいで、あとはもうちょっと離れたところにあるのかな。だから生活のこうインフラとしてコンビニを中心にね動いていた方たちが非常にこう困ってるっていう地域がこう出てきたりだとか、それから郵便局もどうやら170箇所以上なんでしょうかね、今クローズになっていてて、いつオープンになるかっていうことに関しては、まあ1週間以上かかるんじゃないかっていうね。だからその ATM をですねその地域でこう止まっているってことになるとですね、お金のこう出し入れ、それから荷物のですね出したり受け取るっていうことに関してもですねストップするっていう形で、まあ、そういう地域が、そういう郵便局が170箇所以上出ていると、これから多分増えるんじゃないかなと思うんだよね、まあ、そういうふうにして社会の目詰まりをどんどんですね拡大させていくことにこう連なっていくっていったところに、しっかりとしたですね政策、これが行き届かなければ、この8月さらにこう感染拡大すると言われていますので、立ち行かなくなるんじゃないかなと。そして緊急搬送、これがですねできない方たちがこう増えるとですね、さらなる犠牲者がこう出てもおかしくない。そしてなんとかその COVID-19 乗り切ったとしても、今度ロングCOVID、これがですね、おそらくなんですけれども、その BA1、BA2 の時よりも増えるんじゃないかなっていう予想がされています。それはなぜかっていうと、 BA1、BA2 に関しては喉で増えるっていうね、ウイルスが増えるんじゃないかって言われていたんだけれども、 BA5 は肺の中で増えるっていうふうにこう言われてるんですよ。だから BA1、BA2 よりも中等症の人が多いっていうのは、肺の中で ウイルスがこう増えるのって軽症というよりは中等症の方たちが多くなると。中等症と言ったってかなりこう苦しいわけで、それは肺の中でこう増える、つまりその体の深いところでウイルスが増えるっていうことを考えると、ロングコビットになる方たちの確率もですね、今まで5人に1人って言われていたんですが、下手をすると4人に1人だとか3人に1人っていうような状況にこうなったとすると、その後のですね、社会参加っていうことで考えていくと、ロングコビットの影響って社会復帰できない方たちの数が増える可能性がですね、今から予測されているんですね。だから職場に人が戻ってくることができないと。だからその職場のですね、仕事率、稼働率ってことに関しても落ちていくだろうし、社会復帰できなくてですね、最終的に退職せざるを得ないっていうね、状況になると、その方の生活、誰が支えるんですかっていうこと、プラス、その方がですね、人の手を借りなければ生きることができないっていうですね、状況に陥った場合、誰がどのような社会的なですね、サポートを提供して、そういう方たちをこう支えるのかっていう社会福祉政策っていうものは必ずね、準備されなければいけないっていうことをこう考えると、公衆衛生上のこう危機に対してどういう危機をですね、回復するための政策というものが国にあるのか、それからこの危機が去った後のですね、いわゆるその社会的なですね、福祉政策としてどうやってその後のですね、方たちをフォローしていくのか。だから2つの視点で物事が語られるような政策が出てきてもらいたいなと思うんだけれども、全くそういうような状況が出てこないっていうね、ちょっとこう今日はですね、そういう意味ではこう残念極まりないっていうね、状況が、ずっとですね、ただこうニュースでこう流れてくるというですね、本当にこう残念な一日だったんですけれども、で今日荒木はですね、やっぱりこう注目したメディアのこう一言っていうのがあって、そのメディアの中でですね、その記者さんが言っていった一言っていうのは本当にそうだなと思ってですね、その記者さんの心のこう叫びだったんじゃないかなっていうね、ローカルのですね、ウェブ上での話って、メジャーなこうメディアではないんですけれども、どういう言葉で語られていたかというと、我々は自民党のおもちゃではないっていうね、そういう一言を言っていてて、本当にその山際経済担当大臣でしょうかね、それから岸田首相、そして今は官房副長官ですかね、で厚生労働省のですね、厚労省、それから今日は文科省もですね、文科省大臣がですね、教職員の方たちは夏休み期間中にですね、3回目の追加接種をですね、受けるようにっていうね、話をこうしていたんですけれども、ただそのみんなバラバラで一貫性がないんですよ。宣言は出たけれども、蓋を開けたらあと地方自治体で臨機応変にやってくれと、地域の実情があるのでそれに合った政策をやってくださいっていう丸投げで、そこに来て文科大臣が3回目の接種っていうね、だから3回目の接種したところって重症化を防ぐことはできるけれども、感染拡大を防ぐことはできないんですよ。でだから言葉の端々にワクチン接種をすることによって感染をこう抑止することができるんだっていうことがですね、言われているんですが、菅さんがそれ言っちゃってたもんね、ワクチンさえ接種すれば、抑えることができるんですっていうことをですね、堂々と言っていたんですが、いやワクチンで感染拡大はこう防ぐことはできないと、ある程度回避することができる可能性を持っている、そして重症化リスクを下げる、それから入院リスクをですね、軽減する、だから医療負担、医療に対する負担をですね、軽減する可能性があるのかワクチンなんだよね。だからその各大臣が言ってること、それからやってること、そして国から出てきたこう政策、 噛み合っていないところどころか、各地方自治体がそれでこう右往左往しなければいけない、かえって仕事を増やす、そして今日からやるって言っていた検査キットを配るっていうことも国からも届かないっていうね、もうやるやる詐欺っていう状況なんですけれども、びっくりせざるを得ないというか、もう残念でこうしょうがないんですけれども、まあ、こんな状況の中でですね、我々はこう右往左往しなければいけないっていうね、日々感染者数がこう増えていく、そして中等症が増えるっていうことは、病床使用率ある地域では80、90、そして50% を超えるっていうところが普通にこうなってきたっていう状況の中で、入院することすらできない方たちが自宅で苦しんでいる、そしてその自宅でですね亡くなる方たちがいるということと、それから急激に容態が変化してもですね緊急搬送してもらえないっていう、そういう状況の中で、この宣言が人々のですね公衆衛生上の危機に対して機能するのかっていうね、そして社会的なですね福祉政策として機能するのかっていうね、その視点っておそらくこう追及されるとですね答えることできないんじゃないかなっていうね。だからその記者会見みたいなのあったんでしょうかね、記者の方たちがもっとこう突っ込んだこう質問をしてもらいたいんですけれども、なんかそういうこともなくですね、今日はこう暮れていこうとこうしているわけですが、これでまた土日が来るわけでしょ。で土日が来て、お盆に向かって8月に入るとですね、さらにこう人の動きは大きくこうなると、でも感染拡大も増えると、 BA2 のですね75、これもですねすでに市中感染で広がっていると、だスクリーニングでですね、しっかりとした日本の現状を捉えていかないと、さらに犠牲になる方たちの数がこう増えてしまうっていう、本当にね残念な今後の日本のですね経済活動、いろんなことでですねなんとかっていう話にこうなってるようですが、今我々の健康と安全をですね、そして社会的な福祉政策、これに関してちゃんとしたテコ入れをしておかなければ、働ける方たちの数がどんどん減っていくんですよっていうことが、なんでこうわからないんだろうっていうね。経済を回すためにはですね、そこって健康にですね生き甲斐を持ってこう働く方たちがいなければですね回らないじゃないですか。その生き甲斐を持ってこう働くことができるような世の中に今なっていますかっていうね、そこに対しての言及が何にもないわけですよ。そして我々はね、自民党のおもちゃじゃないんだっていうね言っていた方っていうのは、本当にこう心のね叫びかなっていうふうにこう思っていて、てだそういう問題提起をですね、元メジャーな地上波のところでもですね、ぶつけてもらいたいもんだなっていうふうにこう思うわけですけれども、それがないのは一体何なんだろうというね。だ今日はこの宣言が出たところでですね、本当にこうどうするんだろうというね、結局は丸投げで、政府はこういうことにこうもうそろそろタッチをしないというか、残念でこうしょうがないなと思うんですけれども、明日以降ですね、いろんな攻撃があるんだとは思うんだけれども、札幌市はですね市長さんも感染した陽性者っていうね、感染したということって熱が出てですね、今日から何て言ったんでしょうかね、療養に入る療養するっていう形で、これはもちろんね早く回復してきてですね、行政で力をこう尽くしてもらわなければ困りますので、早く復活してもらいたいなと思うんですが、こういうことがこう起きるわけで、いくらね地方自治体にですね、権限をこう渡してですね、あとは、そちらでこうやってくださいって丸投げをしても、そこにいるスタッフがですね、こうやってこう陽性になると感染拡大でね、役場もこう動かないってことになると、それがいろんなところにこう影響していくわけで、だからそういうことに関して、不安にならないような受け皿としてのですね、行政の在り方っていうものがこう求められているようなこう気がするんですが、あまりにもどちらかりすぎて、そしてあまりにもですね、表現としては壊れてるんじゃないかなっ ていうね気がしてこうならないんですよ。そして野党の方たちの中にはですね、非常にこう明るい発想を持っている方たちか、いろんなこう政策であるだとか取り組みであるだとかずっとこう提案し続けてきてるんですけれども、野党は批判ばっかりだっていうね、っていう。そして野党が提案してきたいろんなこうものに関してはフォーカスが当たらない、そこにこう光をですね当ててくれないのって、あのメディアもどうしてもですね偏ったものしかこう出ていかない、出ていかないっていうのはメジャーなですね、まあ、地上波でこう流れませんので、まあこれがね今の日本の現状として、本当にこう望んでいるものなのか、望まれてやるね、こういう状況になっているのか、まあ、そういうことに関しても批判的なことはなかなか出てこなかったりだとか、どうなっちゃうんですかね。明日明後日土日ということって、またね地上波を使ってですね、まあ、いろんなね方たちがいろんなことを言うと思います。そしてさらにですね、あのインフルエンサーと言われる、あの発言力のあるですね方たち、どういう経緯でそうなったのかちょっとよく分かりませんけれども、まあ、いろんなねありとあらゆることがこう出てくると思いますので、ぜひですね、まあ、そういうことにこう振り回されることなくですね、日々のことを淡々とこうやるしかないなってところで、今日はですね暮れていきたいと思います。はい、ということで、なかなかですね、先がこう見えてこないというか、こう今日のですね出されたその BA.5 に対するですね対策強化、これをこう宣言する、もう本当にこれでなんかこう、まあ、極まったなって言ったらいいでしょうかね。本当にこうやる気ない宣言をこう出したっていうのと同じじゃないかなっていうね。自宅療養者がですね100万人超えているわけですよ。地方のですね、地方都市100万都市に匹敵するわけでしょ。それだけのこう機能低下を起こす、そしてその方たちの命と安全がですね、危ぶまれているっていう危機感ないんですかっていうね、まあ、これはね本当にこう残念でこうしょうがないなっていうね、まあ、それをこう噛みしめながらですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。